暮らしのサポーターコーナー第129回相談激増、定期購入トラブルに注意。お試しで購入したつもりが定期購入だった、解約したくても解約できない、高額で支払えないなどの相談が急増しています。販売サイトなどで初回 90% オフ、初回実質0円、送料のみ、など、通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談が、全国の消費生活センターに多く寄せられています。相談件数は年々増加しています。今年度の件数は3万件近くに上り、前年度よりも2倍以上増加しています。相談事例。ある健康食品をお試し500円という広告を見て注文したが、届いた請求書の金額は500円ではなかった。事業者に問い合わせると、5回の商品購入が条件の契約だと言われた。特徴と問題点。1、定期購入が条件であることなどの契約内容が認識しづらい。2、SNS 上の広告や動画広告をきっかけに注文に至っている。3、解約条件が認識しづらい。4、事業者と連絡が取れない。5、消費者は注文時に想定した以上の金額を支払うことになる。消費者へのアドバイス。1、定期購入が条件となっていないか、支払い総額はいくらか、など契約内容をしっかり確認しましょう。2. 解約・返品できるか、解約・返品の条件などをしっかり確認しましょう。3. 事業者に連絡した記録を残しましょう。4. トラブルになった場合は消費生活センターに相談しましょう。消費生活センター業務時間、受付時間・場所、月曜から金曜、来所9時から16時、電話8時30分から17時、市役所中央棟1階、消費生活相談室、電話 574-2233。 地域の魅力、ふるさと再発見。柳川八幡神社の社殿、本殿修復工事を振り返る、2。柳川八幡神社企画展、5月18日まで開催中。保原歴史文化資料館。文化財に指定される建造物の大部分は木造です。雨の多い日本で数百年という期間を経てもなおその姿をとどめるのは、その時々に適切な修理が繰り返されてきたおかげです。平成29年4月に開始した柳川八幡神社本殿の工事でも、解体を進める中でこうした過去の様々な修理記録が発見されました。その中で最も多くの記録が確認されたのが、慶応2年1866年の修理です。今回の工事で屋根の解体をしたところ、屋根銅板の裏側や下地である野地板から木書が見つかりました。一説では、建立当時はかやぶきであったとされる本殿ですが、この記録により江戸時代末にはすでに銅板武器に変更されていたことがわかりました。また携わった大工や奉納者の名前もあり、当時から多くの人の手により社殿が守られていたことがうかがえます。大工は越後の国、現新潟県から来たこともわかり、当時の職人の活動範囲を知る良い資料となりました。今回の工事でも、新たに交換した部材にはすべて年号を焼き印し、詳細な図面も作成しました。いつどのような修理をしたか、未来の技術者に伝えるためです。遠い将来、また大きな修理がなされるとき、これらがまた大きな情報となり、その時代に応じた適切な修理がなされるでしょう。新たに焼き印を押した部材の写真と、慶応2年の木書の写真が掲載されています。